お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
横さん、 SBS の日本語放送が始まったのはいつなんでしょうかね。
ずいぶん先に遡るんですけど、1981年の8月から放送開始したように記憶してます。
そうですか。これはどういういきさつで日本語放送が始まったんでしょうかね。
この SBS なんですけれども、前の名前が 3EA という、名前だったんですね。日本語放送は、それが始まって5、6年後じゃないですかね、うん、1981年、に、ここに住んでらっしゃった日本人の、シニアの方たちが主だと思うんですけれども、他の言語の放送があるのになんで日本語放送がないのかということで働きかけたという、そういう話を伺いました。それで局の方で日本人のためにその日本語での放送もということを考慮してくださったというふうに私は理解したんですけれども、うん、その時アドバーティスメント広告が出まして、で、パートタイムだし1週間に30分ということだったのでね、やってみたいなということで応募して、で大げさな応募の審査員たちがいましたけれども、大げさにでも30分 で何もないところからスタートしなくちゃいけなかったので、本当にどこから手をつけたらいいのっていう感じでスタートしたんですね。で最初2人体制でやったんですけれども、お一人の方がちょっと健康上の問題でクイーンズランドの方に移られたので、その後は入れ替わり立ち替わりで何人か SBS のこの日本語放送に、携わった方が出てこられました。
その時はそれでは何人かの方でチームワークという感じでやってらっしゃったんですか。
2人体制でした。いつも2人体制でやってました。で最初の頃は今のようにそのテクノロジーというかがなかったので、テープに録音して、で必要ないところを切ったり貼ったりして、もう大変な、今考えてみるとよくできたなって自分で感心するような時もありましたけれども、それなりに楽しく放送させてもらったし、反響も、よかった、日本語が聞けて嬉しいっていう反響もありましたのでね、そういう意味では、やってよかったなっていう気はしてました。でずっと24年ぐらいですか続いたんですけれども、
素晴らしいですね。初めてスタジオをご覧になった時はどんな感じでした？どんなスタジオでした？
スタジオっていうか、皆さんが、ラジオ局テレビ局のスタジオっていう想像するようなところじゃなくて、ビルの一角、ビルの中の一角にそのスタジオってちっちゃなお部屋があって、そこから放送してた。で当時は、メルボルンの人たちを対象に放送してたので、その全国ネットとかそういうのじゃなかったので結構、簡単にできたんじゃないですか。
当時で何カ国ぐらいがあったんでしょうね。
当時は30言語かけてたような気がします。でだんだん増えて、でこの 3EA でスタートした時はサウスメルボルンにバンクストリートっていう通りがあるんですけれども、そこでやってたんですね。でそこからだんだんこの 3EA が大きくなり、アーツセンターの裏側にあるオーストラリアンバレエセンターの中に移ったんです、でその頃になって名称が変わって SBS ということで、だんだん全国ネットでの放送がスタートしているわけなんです。
その時にではシドニーの 2EA と一緒になったんですね。
そうです。
その30カ国ぐらいの言語でスタジオいくつぐらいあったんでしょうね。
スタジオに1箇所ぐらいだった気がします。
そうですか。
ですから生放送でっていうよりは録音してそれを流すっていう形 の、グループが多かったですね。
なるほど。 当時のエピソードで何か覚えてらっしゃることはありますか？
当時のエピソードね、何しろ私放送っていうあの職業に就いたの初めてだったもんですから、で局の方でもはいやりなさいっても投げかけて、であのインタビューに当たってくださった日本人の方が2人いらっしゃったんですけれども、この方たちがすごい心配してくださいましてね、あの大丈夫ですか、でもこれはあのボランティアでやってるようなもんだから あんまりかしこまらなくて大丈夫ですよとかってすごい慰められたことが確かだったんです。であの もう一人の方もあの私よりちょっと高齢な方だったもんですから、あの彼女もすごい緊張してて、で喘息持ちの方だったんですね。ですからあの録音するときにはもうぜいぜい言ってかわいそうなくらいに、でもなんとかあの楽しく、彼女は1年半2年弱ご一緒させていただいたと思います。でその 3EA でやってる間にあの結構周りの方があの気を使ってくださいまして、こういう方がいるからインタビューしたら、こういう方がいるからインタビューしたらということで、うん、結構著名人の方たちを紹介してくださってあのインタビューさせていただいたことがありましたね。
あ、そうですか。あの初期の頃の本当に始まった頃の 3EA の話を聞きますとですね、みんなの何を放送したらいいか分かんないので、政府の発表とかそういうのを読んでたって、それが貴重な資料だったっていうふうに書いてありますけども、どうでしょうかね。
そうですね、あの全て翻訳をしなくちゃいけない作業があったんですね、オーストラリアの方の情報というのは、はい、と同時に当時はあの日本のニュースとか情報がほとんど入ってこなかったもんですから、まあ、入ってくるとしたら数日遅れの新聞を取ってらっしゃる方は新聞、あと数週間遅れの週刊誌などなんで、あのその辺のところを、何事が起こってるか知りたいという方がいらっしゃってたんですね。
うん、
ですので電話で聞いたりとか情報、そんなことをしたり、あと、まあ、情報がすぐにあの取得できないときなどは音楽、これもレコードでしたね、当時はカセットとかじゃなくてレコードをかけたり、人から借りてレコードをかけたり、あとそうですね、あの一般的な日本の情報っていうのかな、そんなのを放送してまして、最初30分ですので、あの長いようで短い、短いようで長いという印象があります。
なるほど。あの、今は日本の情報もオンラインとかですね、手軽に手に入りますけども、当時はそうじゃなかったんですね。
全然そういうあれがなかったもんですから、本当に大変でした。で、あの毎日1日おきぐらいかな、あの総領事館に行ってて新聞を読ませてもらって、どんなことが起こってるのか、そんなことも知ってましたね。とても大変でした。今考えると本当に大変でした。でもあの先ほども申し上げたように、あの、ま、全然わからないところから始めて、まあ、あの皆さんもなんていうのかな、一生懸命頑張ってるんだなっていうのが感じ取れてくれたのか、すごくサポーティブで、あの支援してくださったので本当に助かりました。
一番嬉しかったリスナーからの反響は何か覚えてらっしゃいますか？
ですね、あの日本の方が突然にあの連絡をくれまして、これは、オーストラリアンバレエセンターの方に移ってからなんですけれども、あのあなたの放送を聞きましたと、日本でなかなかキャッチできないんですけれども、あの僕はそういうのをキャッチするのが好きで、どうのこうのっていうお手紙で、でまたあの聞けるチャンスがありま、あることを願ってますっていう内容で、あのお手紙をいただいたときに、へえ、日本でも聞けたんだ、なんかすごい感激しました。
陽子さん、退職した時の日こととか覚えてらっしゃいますか？
もうこれも鮮明に覚えてます。あの放送が最後の日に、あの皆さんにこれで最後ですさようならっていうようなことで、あの放送終わったんですけれども、あの放送後、ま、ペーパーワークなんかがあるのでそれを終わらせて11時半過ぎぐらいにあの局を出てきたんですね。そしたら一人の日本人の女性が ずっとその入り口のところで待っててくださって、ようこさんお疲れ様でしたって言って花束を送れたんです。もう本当に涙が出るほどありがたかったかというか嬉しかったか、そんな、そんな記憶がありますね。
待っていてくださった女性というのはそのリスナーの方ですか？
リスナーの方です、シティの中でお仕事をなさってた方みたい で、お仕事が終わって局の方に来て、11時に終わってましたので、私が出てくるまでの30分ぐらい待っててくださったんじゃないですかね。
それはしかし嬉しい驚きでしたね。
ものすごく本当に最後飾ってくれてありがとうって、もう一生忘れませんって言ったような気がします。本当に暗かったから相手の方にも私の顔がしっかり見えなかったと思うんですけれども涙が出てきてましたね。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。